第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2024年5月17日金曜日の番組を、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。では最初のニュース、社会保障を受けている人々を脅かすとして、司法はこれらの恫喝者に対して裁判を起こします。アルゼンチンには低所得層の人々が集まる社会主義団体が数多く存在しており、そしてこれらの人たちが毎月の社会保障手当を受ける、または食料が入った食料箱を受け取る際に脅かす行為をしていたことが明らかになり、司法より捜査の手が伸びています。そして15日ほど前、アルゼンチンで起きたゼネストに参加を強要する脅迫も行われていたと発表されています。そしてこれらのことが現在は司法の手により捜査が行われていることになっています。これまでに主な社会運動団体2つに強制調査、そのオフィスに強制捜査が入っており、30を超える強制家宅捜査などが行われています。では次のニュース、政府は銃器 合法騰落を登録を簡素化するように法案を国会に提出しています。これまでの重機の登録手続きが煩わしい点があり、それらを簡素化することで合法な重機を手にし、そして非合法な重機で怪我をする人たちが少なくなるよう、またはなくなるよう、生命のリスクを犯すことがないようになると発表されています。現政権はハビエル・ミレイ大統領の選挙キャンペーン中より、アルゼンチンは米国と比べると重機の登録手続きなどが煩わしく、米国などと比べると大変な規制が大きいことを挙げ、これらを一歩でも 手続きを簡素化する方向へ政権は持っていきたい意向となっています。では次のニュース。本日よりブエノスアイレス市を走る地下鉄の運賃 360% の値上げとなっています。昨日まで運賃125ペソだったのが、本日より574ペソまで値上げされるとなっており、パーセンテージにすると360%の値上げとなっています。この574ペソというのはドルに換算すると約50セントとなっています。そしてこの運賃の値上げ、公共交通機関への補助金を下げるため、この値上げとなっています。そして、今日よりこの値上げとなって、大統領、アルゼンチン政府は、この冬の間、エネルギー関係の値上げはしないとの判断を下しています。では次のニュース。アルゼンチン南部パタゴニア地域チャルテンで野生のピューマが発見され、その報告が行われています。このチャルテンという場所はトレッキングに最も適しており、その散歩道などを歩くことで観光が盛んな場所となっています。しかし、このチャルテンをトレッキング中の家族、ピューマに遭遇したと発表されています。しかし、このピューマとの遭遇したものの、約10分ほど正面より、だいたい2メートルの間隔を空けて、このピューマとこの家族は、対面したそうですけれども、10分ほどの後ピューマは去っていったと述べています。このことについて関係者らは、ピューマと会ってしまったら走って逃げないよう、そして追いかけることなどをせず、場所と時間をかけてピューマがその場を無事に離れられるようすることが第一だと警告というアラームを出しています。 では続いて皆様に聴いていただきます一曲は Solo Dame Otra Oportunidad。 どうぞお聴きください。
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのはラテンアメリカニュース。メキシコのニュースです。メキシコ猛暑でこれまで26人が亡くなっています。メキシコでは200を超える山林火事が起こっており、現在まで猛暑で26人を超える死亡者となっています。そして、最高の気温48度が今週記録されました。そしてこの猛暑一番ひどい場所として、カンペーチェ、チアパス、ゲレーロ、ミチョアカン、オアサカ、タバスコ、そしてベラクルスとなっています。では続いて皆様に聞いていただきます一曲は、ホアナ・デ・アルコ。どうぞお聴きください。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mondo.
では続いて皆様にご紹介するのは、 アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後2時21分現在の気温は14度、最低気温は8度、そして日中予想されている最高気温は14度となっています。今日の日の出の時間は7時42分、 UV 指数は3中レベル程度、南西より北東へ向けて時速15キロの風が吹いており、時速27キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い13度となっています。そして湿度は 62%、 視程は32キロ、気圧1019ヘクトパスカールとなっています。今週は雨の予報は出されてはおらず、寒い、そしてまあ曇りのお天気が続く日々となっています。そしてこの同じようなお天気が週末も続くとみられています。そして来週も現在のところ降雨の予報は出されてはいません。ではこれでブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。続いてご紹介するのはチピチピ、どうぞお聞きください。
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí.Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misiónLa lágrima me dice que yo tampoco soy La hija de un amor, la hija del dolor La hija que no espera, tu tiempo se acabó Si este dolor durará por siempre No digas nada, vete de aquí Porque yo voy donde nunca estoy Con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir.Bon bon, chippy chippy bon bon, chippy chippy bon bon.
面向世界。
Rai Argentine vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けてアルゼンチン。
Rai Argentina al mondo.
La Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in die Welt.
Rai Argentina al mondo.
続いて皆様にご紹介するのは、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールです。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送、続いて9時イタリア語朝の番組生放送、10時にスペイン語放送再放送、11時に英語放送生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時にはスペイン語番組生放送、4時にはイタリア語午後の番組が生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先は次のメールです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ではこれでラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局の番組の放送スケジュールお伝えしました。では続いて皆様に聴いていただきます一曲は、ケリード・レイ・ラ・ホアキという女性アーティストで、どうぞお聴きください。
Página 50 Cartas al rey de la cabina. Querido rey, crecieron todas las semillas de tu carta. No sabes lo hermoso, qué hermoso prado. Los abrazos crecieron sanos y fuertes, rodeando mi cintura desnuda. Crecieron besos en mis pies. Te espero convertido en luna.
Vos que eres mi vida, que yo te sufra pa' siempre. Vos que eres mi vida, que yo me muera en tu cama. Vos que eres mi vida, que yo te llore pa' siempre. que sos loco. A mí me importa poco, con tu amor me encapriché. Me gusta tu boca, cómeme el corazón. Tu espalda me provoca, tu furia es mi pasión. Me dejaste loca, entregándome tu amor. Tus manos cuando me chocan. Yo quiero mi vida, que me jures para siempre. Yo quiero mi vida, que me prometas con ganas. Vos querés mi vida, que me duela para siempre. Vos querés mi vida, que yo me muera en tu cama.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
では続いて皆様にご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。まず ご紹介するのはアルゼンチンのサッカーで、プロサッカーで最年少のデビューを飾った選手のニュースです。14歳の、少年がアルゼンチンのサッカートップリーグでそのデビュー戦を果たしました。名前はマテオ・アポロニオ選手。デポルティーボ・リエストラというトップリーグではなく、その一つ下がランクの、カテゴリーに所属するサッカークラブ、デポルティーボ・リエストラ。ニュールズとの対戦、1対0でデポルティーボ・リエストラは負けてしまったんですけれども、この14歳の少年がプロサッカーリーグにでデビューとのニュース。2010年に生まれたマテオ・アポロニオ選手、これまでの最年少の選手はセルヒオ・アグエロ選手で、当時彼は15歳の少年。アルゼンチンのトップリーグインデペンディエンテで2003年にデビューしました。その後このセルヒオ・アグエロ選手はどんどん成長して、今はヨーロッパでプレーする選手。そして現在はもう、心臓の病気が発覚し、プロリタイアしているんですけれども、華やかしい経歴を持つ選手となったセルヒオ・アグエロ選手。今回は14歳と、当時の彼より1歳年下のマテオ・アポロニオ選手が、このデポルティーボ・リエストラでプロデビューを果たしました。そして続いてのニュース、同じくサッカー。南米のサッカークラブの王者を決定する国際トーナメント、リベルタドーレスカップで、ブエノスアイレス市アルマグロ地区に拠点を持つサンロレンソ、リバープールと、ウルグアイのリバープールというチームと自身の、このサンロレンソのスタジアムで対戦し、3対2という結果で倒し、 現在のリベルタドーレスカップのこのサンロレンソのがいてるグループでトップとなっています。試合が行われたのはブエノスアイレス市のヌエボガソメトロスタジアムで、アルマグロのチーム3ゴールを決め、リバープールを倒しました。そして同じく国際サッカートーナメント南米杯コパスダメリカーナ、アルゼンチンブエノスアイレス州アベジャネーダ市のラッシング、チリのコキンボウニードと対戦し、3対0というスコアで勝ち、ラッシングは次へのステージ進出をほぼ確実なものにしました。そして続いてご紹介するのは同じくサッカー、女子サッカーについて。世界サッカー連盟は2027年に行われる女子サッカーワールドカップ、その開催国としてブラジルが選ばれました。南米で行われる初めての女子サッカーワールドカップ、南米で行われる初めての女子サッカーワールドカップ、候補地としてベルギー、オランダ、そしてドイツの名前が挙がっていたんですけれども、このヨーロッパの強豪たちを上回る、投票で南米で行われる最初の女子サッカーワールドカップ、ブラジルが選ばれました。バンコクで行われた世界、サッカー連盟の会議で、このブラジルが女子サッカーワールドカップ開催地としてブラジルが選ばれ、南米初の快挙となっています。ではこれでスポーツニュース終了いたします。では続いて皆様に聴いていただきます一曲は、ガウチョラ・ホアキで、どうぞお聴きください。Pido al gaucho que nunca caigas en cana. Si llega la patrulla
情面向世界。
Rai Argentina vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けてアルゼンチン。
Rai Argentina al mundo.
La Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in the world.
Rai Argentina al mundo.
情報番組ラジオ通信デジタルメディア短波放送 DX 情報番組で続いてご紹介する DX 情報番組、まずはアラブ首長国連邦アルダバヤの最新放送機をレンタルし、 9840kHz でボイスオブアメリカ、ボイスオブアメリカアフガニスタンへ向けて、アフガニスタン、イラクへ向けて、ダリ語の番組を放送しています。UTC 時間1時20分、周波数は 9840kHz となっています。そして、タジギスタンの周波数 11590kHz IBRA ラジオ、タジギスタンの首都の近場より発信されています。ベンガル語番組 UTC 時間0時15分0時30分には終了しているこの番組。そしてタジギスタンの近くウズベキスタンより発信されているのは AWR アドベンチストワールドラジオ、中国語の放送を周波数 11730kHz でテレコムタシュケットウズベキスタンショートウェアトランスミーティングブロードキャストセンターの送信機を借りてこの放送を行っています。 UTC 時間0時50分にキャッチされたと報告されています。そしてオールインディアラジオ、周波数 9620kHz でベンガルルよりフランス語番組を発信していると報告されています。 UTC 時間20時30分、周波数 9620kHz とのことです。そしてワールドクリスティアンラジオ、周波数 11610kHz、 UTC 時間21時22分、中国語の番組をマダガスカールより発信されていると報告があります。続いてインドネシアのリパブリックインドネシアラジオ、ナビレという場所にある放送機を経由して放送されています。 周波数は 7289.93kHz、 UTC 時間8時、インドネシア語の番組が確認されています。そして続いてスロベキアインターナショナルラジオ、スペイン語番組を UTC 時間6時50分、米国フロリダオキチョビの WRMI ワールドマイアミラジオの放送機を経由し、 UTC 時間7時に放送が行われています。そして周波数17790kHz で PAB ラジオアフリカ、パンアメリカンブロードキャスティングという名前でも知られています。この PAB ラジオアフリカ、同じく米国フロリダオキチョビの送信機経由で、周波数は 17790kHz、 英語番組を UTC 時間15時40分に発信していると報告されています。そして続いてご紹介するのはブルガリアの観光省のお知らせ、ナショナルブルガリアラジオをお聞きになられた方々は QSL カードがもう OK となっています。2つのデザインがあるということで、ブルガリアの美しい自然、ブルガリアのビューティーという名前のという、タイトルの QSL カードで、ブルガリアラジオのどんな言語でも、すべての言語にこの、ブルガリアビューティーというタイトルの QSL カードが送られるとのことです。そしてその受信リポートの宛先は次の通り、informe@bnr.bg をまたはお手紙でも、大丈夫とのことです。宛先はナショナルブルガリアラジオ、4ドラガンツァンコフ、ブルーバードソフィアブルガリアという住所で送れるとのことです。ではこれで今日の DX 情報番組終了いたします。
RAE Argentina al mundo. RAE Argentina 面向世界。
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in the world.
RAE Argentina al mundo.
ではこれで本日のRAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2024年5月17日金曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。